水戸教会から17名が、今青森県の奥入瀬町の方で開かれている集会の方に参加してますね。そのことも、一緒に覚えたいと思います。今この時間、昨日からですね、昨日の午後から今、この時間集会をおそらくやっていると思います。2つ、いいお知らせがありますね。あ、So we have sent 17 people from Middle Church and they are attending the Tohoku retreat in Aomori right now. They've been worshipping since yesterday and last afternoon and this morning also. So let's remember them in our prayers. And we have two good news.マリネさんですね、トンベ教会の宣教師マリネさん、9月の1日から肺炎で入院されていましたが、先週の木曜日に退院されたという、お知らせを今朝いただきました。お祈りありがとうございました。続いてね、完全に癒されるようにお祈りください。 We've been praying for Martin Ray、who is a missionary of Tomobi Church. I heard this morning that he、was out of hospital、last Thursday.So, thank you for your prayers. そしてですね、大輔くんが、台湾から帰りました。So, 大輔 is back from Taiwan. ごめんなさい。はい、一緒にね、今日はやるということ、よろしく思います。今朝はですね、このテーマですね、本当の偉大さということで、考えたいポイントは、本当の偉大さっていうのは一体どういうことなのか。使えるというのはどういうことなのか、主のしもべになるっていうのは一体どういうことなのか、そのことについて、考えてみたいというふうに思っています。 So this morning we like to learn about the true greatness. What is true greatness? And what it means by sorrow, or what it means by becoming a Lord's servant.今朝の、聖書箇所ですね、マタイの20章の20節からちょっとね、読んでみたいと思うんですけれども、20節です。その時ゼブタイの息子たちの母がその2人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになる時この二人の息子が一人はあなたの右にもう一人は左の座に座れるとおっしゃってください。直前にですね、イエス様が、今日生まなかったですけども、直前にイエス様が十字架、ご自分の十字架について語られているわけですけども、それを全く聞いてなかったのかのようにですね、ゼブタイの息子たち、つまり、ヤコブとヨハネの、お母さんがですね、ヤコブとヨハネと一緒になってきて引き連れてきてリクエストしたっていうんですね。今日の箇所ちょっと読んでて恥ずかしくなるような出来事じゃないでしょうかね。だって大のですね、2人の、こう男たちにですね、お母さんがのこのこ一緒についてやってきてですよ、イエス様かわいい孫たちをちゃんと取り計らって、よきに取り計らってくださいね、いいですかなんてね、お願いしちゃってるわけでしょ。皆さんがこれ2人の息子たちだったらどうでしょうかね。顔真っ赤にして、おちょっとお母さんだったらやめてってね、叫びたくなるような出来事なわけでしょ。でもヤコブとヨハネはそうはしないんですね、しないんですね。なぜならば、どうやらこの2人とですね、このお母さんとの間ではすでに話がついてた、ようですね。前の章の19章の最後の28節でイエス様がこう言われたという言葉が書いてあります。19章の28節、イエスは一同に言われた。はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。彼らはどうやらですね、このイエス様の言葉を聞いてからですね、もうその後イエス様が何を言われたかなんて、まるっきり何も聞こえてなかったかのような、上の空でですね、もう話し合ってたようなんですね。どうやったら自分たちが、神の座で最高の座に着くことができるだろう。どうやったら自分たちがイエス様、イエス様の右の座と左の座に着くことができるだろう。ね。So today's passage, Matthew chapter 20, verse 20, that's where we begin. Verse 20. Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. And he said to her, What do you want? She said to him, say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left in your kingdom. So almost as if they have never heard Jesus about Jesus' words about the cross. And the mother of James and John comes up to Jesus, who is in tow, to make a request of him. And, you know, this whole scene is so embarrassing, isn't it? It's hard to even read. You know, two grown men and mommy in the seating for them with Jesus to get a good spot. Now, Jesus, you be nice to my boys here. They deserve it. And you have expected them to say, Mom, stop it! But they don't. They don't. Why? The reason why they don't, because apparently the boys and the mommy were talking about it. If we look back, chapter 19, verse 28, Jesus said to his disciples, the previous chapter, verse 28, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So they been talking about how they could get the choicest position in a kingdom, how they might sit on the right hand and left hand of Jesus Christ. イエス様は言われるんですね。22節。お前たちは自分が何を願っているか分かってない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますっていうとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになります。イエス様が飲む杯って何ですか？十字架の苦しみのことですよね。十字架の苦しみのことですよ。でも二人はそのことあまりよくわからなくて、はい、できますというふうに自信持って言うわけですね。まあ、確かに最終的にはこの二人はイエス様の杯を飲むことになるわけですね。けれども、使徒の十二章によると、ヤコブはヘロデ王に剣で殺されたというふうに短く書かれています。ヤコブは、殺された、最初の弟子になりましたね。ヤコブがイエス様の苦しみを共にすることになった。ヨハネもどうでしたでしょうかね。黙示録の最初のところでパトモス島で黙示録を書いたというふうに言われています。島流しになっていたんですね。パトモス島に囚われの身となっていた。おそらくそこで最後を迎えただろうというふうに言われていますね。 So Jesus said, You don't know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? They said to him,We are able. And he said to them, You will drink my cup. So what is the cup Jesus is talking about? What's the cup? Sufferings on the cross. The agony on the cross, right? But they didn't know what Jesus was talking about. And they said, We are able. Now, after all, they did drink the cup, didn't they?In Acts chapter 12, James is killed by King Herod by the sword. So James was the first disciple to die. Okay? So he did fall in the cup of suffering. John, what about John? He was exiled into the island of Patmos, and he wrote Revelation there. And he probably died in the island of Patmos, exiled.そして、24節によると、他の10人の、者たちはどうなったのかって書いてありますね。これを聞いて、この2人の兄弟のことで腹を立てたというふうに書いてありますね。彼ら腹を立てたんですね。なんででしょうかね。なんだあいつらは抜け駆けしやがって、ね、ボスのところに行って特別に取りかかってほしいなんてよくよく言えたもんか。そんな権利ないだろう。もしヤコブとヨハネがイエス様の右の座と左の座につくんだったら、なんでペトロとアンデレでないんだ。 住人の人たちも弟子たち腹を立てたんですね。なんでか、彼らもその座につきたかったからですね。妬んだんでしょうね。彼らもイエス様からの特別な計らいを受けたかったのに、なんだあいつら二人だけやりやがって、そんな感じでしょうかね。 Well, the ten-hearted and verse 24 says they were indignant at the two brothers. They were so upset and angry about it. So here are two brothers who are going to the boss for special favors that they have no right to. And if James and John are at the right hand and left hand, why not Peter and Andrew? They deserve as much, right? And they were indignant because they wanted to sit there. And here they want to both get special favor from Jesus.ここで立ち止まってですね、ちょっと考えてみたいんですが、ちょっと質問しますね。この弟子たちはイエス様のことを愛してたでしょうか？もちろんイエス様のことを愛してました。イエス様のために喜んで苦しもうとしてたでしょうか？はい、喜んで苦しもうとしてましたよね。イエス様が栄光に輝くのを見たいっていうふうに思ったでしょうか？思ってたでしょうか？明らかに思ってました。イエス様が栄光の座につくのを見たいと思っていました。けれどもですね、その心の深い奥底にある部分にはですね、非常に自分中心の思いがあった。清くない自分の思いがあった。自分の名を挙げたいっていう、そういう思いがあったんですね。
We have to just take a breath here and look at the story back up a little bit and ponder it for a moment. Let me ask you a question. Did these disciples love Jesus?
Yes, they loved Jesus.
Were they willing to suffer for Jesus?
Of course.
They were willing to suffer for Jesus. That's obvious.
Did they want to see Jesus being glorified?
Yes, most assuredly they wanted to see Jesus glorified.
But underneath, below, there was self-will and unholy ambition that was a part of action and prominence.
ジョン・カルビンがですね、次のような言葉を言っています。この聖書箇所は人間の虚しさを映し出している鏡のような聖書箇所が、人間の虚しさを映し出している鏡のような箇所が、彼は言うんですね、聖なる情熱はしばしば清くない思いを伴っていることがあってですね、聖なる情熱はしばしば清くない思いを伴っていることがあるというんです。またルターはですね、こういうふうに言っています。我々の罪深い性質というのは十字架にかけられる前に崇められることを求める。我々の罪深い性質は十字架にかけられる前に崇められることを求めるというふうにルターは言っています。人からよく思われたい、人から認められたい、一番になりたい、みんなから感謝されたい、そして自分よりもあまり やってないような人がですね、褒められたりですとか称賛の言葉を浴びられたりするのを見るとですね、頭がくんです、腹立つんです、妬ましく思えるんです。そういうものを全部をですね、
It is John Calvin who said, this passage is a bright mirror of human vanity. It says, holy zeal is often accompanied by unholy ambition. Unholy ambition with holy zeal.It is Luther who said that our sinful nature seeks to be glorified before being crucified.
for this idea of motive of being wanting prominence, of wanting to be recognized, wanting to be first, of wanting to receive all thanks that is coming to us, and resenting those who do less than we are, and they get the praise, and all that lies in our heart.
聖なる情熱が清くない思いの覆いとなることがあるんだ。カルビンが言っています。皆さん今日も悲しくならないでしょうかね。ここにですね、最後の晩餐を、目の前にした、もう前にしたですね、イエス様と弟子たちがいるわけですね。そしてそこで誰が一番か、誰が一番すごいかなんて議論してるんですね。弟子たちもとの昔に乗り越えたと思ってた。でもですね、実はこれはこの弟子たちだけではなくてですね、我々皆さん、あるいは私のですね、人間の持っている罪深い性質なんですね。人よりもすごいと思われたい、人より認められたい、一番になりたい。神の国の価値観というのはこの世の価値観とは違います。イエス様はそのことをそして示そうとされるわけですね。私たち本当の偉大さということを理解する上で、今日3つのポイントを押さえておきたいと思います。 So holy zeal oftentimes becomes a mask of some very unholy ambition. Calvin writesHere are silent. Here are these disciples with Jesus before the Lord's Supper, Last Supper, and they are having an argument asking who is the greatest. I thought the disciples got over it already. But no, it's not only these disciples' problem, but this is your and my problem also. This is our human nature.A sinful human nature that is willing to be great, willing to be first. The value of the God's kingdom is very different from the body of the Lord. And Jesus goes on to show them that. So I want to give you three truths to help us understand true greatness.イエス様言われるんですね。本当の偉大さっていうのは人を支配することではなく使えることであるっていうことですね。25節から27節まで、はい、これね、ちょっと画面出てるのでご一緒にもう一回読んでみたいと思います。イエス様言われました。25節から3、はい、
あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を持っている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆の下の上になりなさい。
アーメン。イエス様言われるんですね、本当の偉大さっていうのは支配することではない。本当に偉大さというのは使えることなんだ。ここで、この、みんなに使えるものになりなさいという使えるものという表現がありますけれども、ここで使われている言語の、ギリシャ語の言葉はディアコノスです。ディアコノス聞いたことあるでしょうかね。ディアコノス、英語でディーコン、あるいは女性のディーコンネス、羊、あるいは女性羊っていうディーコンネスという言葉、このディアコノス、使えるものっていうところから、言葉から来ているという言葉ですね。さまざまな、タスクを、する、さまざまな働きのタスクをしていく人のことを伝統的には、羊っていうふうに呼ぶわけですが、イエス様はこの言葉をもうちょっと高みにね、引き上げて言っているわけですね。そしてイエス様は、これこそが神の国で偉大になる。に至る道ですよっていうふうに言われるんですね。偉大になりたいんだったら、それはまあ結構なことだけれども、これこそが偉大になる道ですよ。偉大になりたいんだったら、キリストにある兄弟姉妹たちに使える方法を見つけなさいよ。キリストの花嫁である
教会に仕えることでキリストに仕える道を見つけなさいよ。
あなたの命を生ける生贄として、差し出して用いて用いられて、お互いの足を洗い合いなさいよ。人のために自分自身の命を注ぎ出しなさいよ。自分自身のお金、時間、命を注ぎ出しなさいよっていうふうに言っているわけですね。
So Jesus says true greatness is not a matter of ruling but serving. Let's read together in the speakers from verse 25.
But Jesus called them to him and said, you know that the rulers of the Gentiles rule it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you, but whoever will be great among you must be your servant, and whoever will be first among you must be your slave.
So Jesus says greatness is not ruling, but true greatness is serving.
When he talks about service, the word servant, he uses the word diakonos. Diakonos. You're familiar with it because it's a word from which we get for deacons,
or deaconess.
So historically that means someone who does all the tasks, right? And that's what deacon or deaconess does. But what Jesus does is he elevates this. And Jesus says, this is the pathway to greatness in the kingdom. If we want to be great, that's fine. But this is the pathway to be great. If we want to be great, look for the ways to serve brothers and sisters in Christ. And look for ways to serve Christ by serving his bride. They die their life and be a living sacrifice and be spent and pour your life out for others, pour out your time, your energy, your money, yourself for other people and wash each other's feet.
もしですね、神の国で偉大になりたいだったらですね、例えば子供たちへの働きを、ね、手伝ってみたらどうでしょうかね。あるいはハペミニストリー、日本語クラスもいろんなさまざまな働きがありますね。それは賜物の問題じゃないんですね。これは心の問題ではないでしょうか。あるいはお家を開放して、他の教会の方々を招いてね、食事を持ってもてなしてみてはどうでしょうか。今こそ我々の多くが使い始めてね、奉仕の働きの恩恵を受けるだけではなくて与える側に回っていく時なんではないでしょうかね。もし我々目が開かれるならばですね、本当できることはいくらでもあります。でも大事なことは、これですね。もし、あなたの心がですね、本当にキリストの教会のために、投資しようっていうふうに、思ってなければですね、あるいは、もし、この、キリストの体でやる、教会に本当に力を注いでコミットしてなければ、あるいはもし自分自身に本当にへりくだって教会の一部に属してなければ、あるいはもしこの仲間たちと一緒に最後まで成長していくんだという思いがなければ、もしこの教会自分の必要を満たしてくれて神様ついて分かりやすい教えをいただいて、ああいい教会を見つけたということ以上のものでなければ、あるいはもしあなたがこの教会をキリストにある家族だというふうに見なして、自分の場所を見出していこうという思いがなければ、あるいはもしこの教会が自分が成長することだけじゃなくて他の人たちが成長していく、立て上げていくことを手助けしていこうという自分の使命、天命というものがもし分かってなければ、本当の必要というものに気づいてどこで使えればいいのかというのは決して分からない。 あるいはこの教会におられる愛する夫に先立たれた方のことがわからない、愛する妻に先立たれた方のことが見えない、あるいは仲間ですとか友人とか、そういう愛してくれる人を絶望的なまでに求めて教会に来られて励ましを必要としている人の必要がわからないでしょう。あるいは今苦しんでて葛藤してて、もう頑張ってる結婚してる夫婦のカップルのことが気づかないでしょう。あるいはしばしば誰の目にもつかないで無視されて放っておかれる子供たちのことが目に入らないでしょう。あるいは教会堂で傷んで、直さなければならない場所がたくさんある、まだあるっていうこと気づかないでしょう。あるいは献金、今どのぐらいこの教会が必要としてるなんていうことも気づかないでしょうね。他にもどんな必要がどれほどまであるのかなんていうことも、ただただ気づかないっていうことはないでしょうかね。
If you want to be greatIn his kingdom, why not helping children ministry? Why not helping Agape ministry? Why not helping other ministries? But it is not an issue of our gifts. It's the issue of our hearts. Open your home to invite someone, other church members.
It's time for many of us to start serving, start pouring out instead of just sucking up ministry and services.
But that list is endless. You have eyes to see. But here is the underlying foundation to all this. Unless your heart is really invested in Christ's church, unless you are really committed to this body,Unless you have humbled yourself to be a part of something bigger than you, unless this church is more to you than just a place to get your needs met, or to learn some theology, or a good church to go to, unless you see this church as a family of Christ and you really desire to find your place in it,And unless you recognize this is not just about you, but is our heavenly mission to build up each other, you will never really see the needs and where to start. You won't see the widows in this church. We have many. You won't see the person in desperate need of a friend and encouragement.You won't see the married couple who is struggling. You won't see the children who tend to be neglected and ignored. You won't see the broken part that needs to be fixed in this building. You won't see how much we, this church needs financial. You just won't see the millions of needs that needs to be met.
本当の偉大さというのは我々の都合の良さの問題ではないということですね。それは我々の利便性ですとか都合の問題ではない。それは喜んで犠牲を払うということではないのかな。
So true greatness is not a matter of convenience. It's not a matter of convenience, but it's the matter of being willing to sacrifice.
ドイツのボンフェファーという、ね、有名な人が当時いましたけれども、当時の教会のことをボンフェファーは批判して、人々は安価な恵みを欲しがっているというふうに言いました。安価な恵み、安価な恵みっていうのはどういうことか、もらいっぱなしの恵みのことだって言うんですね。もらいっぱなしの恵み、代価のいらない恵み、コストのかからない恵みということですね。我々教会に来て礼拝を楽しんで何の影響も受けずに何の関わりも持たずに自分の信じていることに何ら犠牲を払おうともせずに生きること、それが安価な恵みだというふうに言うんです。確かに自分自身、振り返ってみてもですね、ついついやっぱり楽なことを求めてしまう、
自分にとって都合のいい、まあ、快適なことだけを求めてしまうっていうところがあります。何をするにしても自分の邪魔にはならないよ、自分の時間の邪魔にはならないよ、自分の都合とか快適なことばっかりにしがみついて与えようとしない、人のことは考えない、でも自分は楽しむみたいな。でもイエス様は言われるんですね、御国で偉大になりたいんだったら御国のために喜んで犠牲を払いなさいよっていうふうに言われるんですね。
It is Bonhoeffer who said critically about the church at those, in those times and said that people wanted the cheap grace. Cheap grace. What is cheap grace? That meant we come to the church, enjoy the serviceAnd we live unaffected, uninvolved, and unwilling to pay any significant price for what we believe. That is cheap grace.
And as I reflect back myself, I also want something easy. You know, I want something convenient, something that doesn't bother me, something that doesn't disrupt my time.Something that doesn't require me to go. And we say, we stay in our comfort zone. And if you and I say, absolutely committed to ourselves and to our comforts with ungiving, uncaring, but enjoying.
Jesus says,If we want to be great in the kingdom, you better be willing to sacrifice for the kingdom.
ボンフェファーは続けてこの質問を尋ねるんですね。あなたにとってイエス様は誰ですか？覚えていらっしゃるでしょうかね。イエス様はマタイの25章で言われましたね。もしあなたが牢にいる人を尋ねるんだったら、あなたは私を尋ねてくれたんだ。もしあなたが誰かに服を着せたんだったら、あなたは私に服を着せてくれたんだ。そして我々は言うわけですね。イエス様は何をおっしゃってるんですか。あなた牢屋にいなかったじゃないですか。私はあなたに服を着せたこともないですし、あなたにご飯を食べさせたこともないじゃないですか。でもイエス様は言われるんですね。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことである。イエス様、今日も私たちのところに来ていらっしゃいますね。あなたにとってイエス様とは誰ですか？イエス様もしかしたらシングルマザーで、あなたがその子供たちのことを時々見てあげて、一緒にキャッチボールしてあげている、それがあなたにとってのイエス様ですか？自分自身が何者なのかわからない、自分自身のアイデンティティを見つけるのに必死で苦しんでいるその若者がイエス様ですか？あるいは鬱で苦しんでいる友達がいる、その人があなたにとってのイエス様でしょうか？あるいは最近試練があって苦難の中にあって、苦しんでいる人がいて、あるいは愛する人に先立たれた、その人に食事を届けてあげたり慰めたりして支えてあげようとしているその人でしょうか？あなたにとってイエス様は誰ですか？使えることができる？今日使えることができる？
And then Bonhoeffer asks this question: Who is Jesus for you? But Jesus said in Matthew 25 that if you visit someone in prison, you visited me. And if you close somebody, you close me. And we're going to say, What are you talking about, Jesus?You are not in a prison. I didn't cross you. I didn't bring you meals. And he says, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. So Jesus comes to us today. So who is Jesus for you? Is Jesus perhaps a single mother in a neighborhood that you take boys with you and going to play catch?With them? Is that Jesus to you? Perhaps. Is Jesus a child who is struggling with self-identity me so? Is Jesus your friend who is suffering with depression? Is that the person that Jesus to you? Is that the person who has a tragedy and but you can bless and by putting meals or whatever? Who is Jesus for you today to serve?
3つ目ですね。本当の偉大さっていうのは私中心ではないということですね。我々の思いというのはついついですね、自分が何を受けられるかっていう自分中心に回ってしまうことが多いですね。何を与えられるかよりも何を受けられるか。けれども本当の偉大さっていうのは私中心ではない、十字架中心なんですね。27節からの箇所、もう一度声に出してご一緒に読んでみたいと思います。どうぞ。さあ、はい。
一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。
はい。ここでこのしもべっていう言葉、書いてあります。英語ではちゃんとなってましたね。スレイブっていうふうになってました。しもべっていうふうに訳されてますが、これ奴隷っていうふうに訳している方が正しい言葉だと思います。一番上になりたいのはみんなの奴隷になりなさい。ところで奥様方、皆さんご主人の奴隷になってますか？イエス様は言われるんですね。一番上になりたいものは皆の奴隷になりなさい。言われるんですね。So, true greatness is not me-centered. Our thoughts could just orbit around what we get, what we receive, rather than what we can give. But true greatness is not me-centered, but it's cross-centered.Verse 27-28. Let's read together. Whoever will be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. By the way, are you a slave for your employer? Jesus says, whoever would be first among you, be a slave for everyone. 本当の偉大さっていうのは、我々がどれだけしもべとしての心を持っているかで測られるっていうんですね。使えられるためではなくて、使える。キリストの、兄弟姉妹たちに使える。自由にですね。忠実に。寛大に。使えていく。たとえですね、それが時には自分にとってコストがかかる、負担になったり犠牲を払うようなことになったとしても、たとえ誰の目にもつかなかったとしても、たとえ誰の目にもつかなかったとしても、誰の目につくような派手な奉仕、前線立つ派手な奉仕に立つ、立ちたいという思いなしにですね、人と比較して、誰とも比較せずにですね、人のことを妬んだりせない、不平不満言ったりしないんですね。あるいは人から称賛されたり認められたりする必要なしにですね、使っていく。あるいは、自分がどれだけ犠牲を払ってるかなんて分かってもらう必要なしにですね、たとえありがとうなんて感謝されるようなことがなかったとしても、ただただ愛による犠牲、愛による動機によって使えていく。我々のために尊い犠牲を払ってくださって、ご自分を捧げてくださったキリストの忠実な犠牲、深い愛による動機、 それに動機づけられて我々使えていくということが信仰として生きる道なんだ。神の御国で偉大になる、そのための道なんだという皆さんはおっしゃるんですね。
So the true greatness is measured by the servant heart we possess. Not being served, but served. Serving our brothers and sisters in Christ. Freely, generously, faithfully. Even when it sometimes costs us in unseen things, in uncelebrated things.Without the need to be upfront here that everyone sees, without comparing with others and envying someone in front, without complaining, without the need for accolades and recognition, or for everyone to know how much you sacrificed.Or even the need for a thank you, but instead simply motivated by love. Why? Because of Jesus Christ sacrificed himself on behalf of us, for our good. Motivated by the deep love.And the faithful sacrifice of Christ on our behalf. That's servanthood. That's servanthood. And that's the pathway to greatness in His kingdom. Jesus says,
言われるんですね。私の足跡に従いなさい。なぜなら、人の子でさえも使えられるためではなくて、使えるために来たんだ。使えるために来て、自分の命を捧げて、多くの人たちのために大きな犠牲を払った払われた、イエス様こそが、我々の従うべき模範ですね、我々、水戸キリストの教会、イエス様に従いたい、そういうハートを持った人たちだと思います。この教会みんなが何かに使える、何かに使える、何かです、何かに携わる教会でありたい、自己犠牲を払える何かに、何ら見返りを求めることなしに人に仕えていくことのできる何か、派手じゃなくていいんです。地味なものほどイエス様に取られると思いますね。何の価値も求めることなく、けれども永遠の、に残る価値がですね、待ってるんですね。そのことにコミットしていく、そういう教会に憧れます。
Jesus says, follow in my footsteps. Because even the Son of Man, he didn't come to be served. He came to serve and give his life. The great personal cost on behalf of man. So he is the example we follow. And we, Middle Church, people in Middle Church, we have the heart to serve.We have the heart to follow him, right? And we want everyone in this church involved in something that costs you something. Something that serves other people without getting anything back. And commit to something that has eternal value.
我々が、これら全てのことで、問うべき、尋ねるべき問いはこれではないのかなと思います。どのようにして神様が崇められるだろうか、我々なのか、どのようにして神様が崇められるだろうか。私の人生で十字架はどのように見えるだろうか。我々の人生で、私の人生で十字架がどのように見えるだろうか。皆さん、どう思うでしょうかね。
The only question we ask in the midst of all this is, how is he glorified? Not how we glorified. How is he glorified? And how is the cross, how does the cross look like in my life? So, what do you think? Let's bow our prayer. Okay, let's finish up.
神様、私たち本当に自己中心な存在です。人の目にどう映るだろうか、十分やってると自分で思っていることが人に認められているだろうか、その功績が認められているだろうか、他の人たちの方が自分よりも目立ってないだろうか、そんなことばかり考えてしまう本当に罪深い人間です。私たち多くの罪の囚われの身となっています。あなたの民を救い出してください、あがなってください、イエス様のしもべとしてください。あなたについていくことができるように、あなたの十字架を追って喜んで犠牲を払うことができる人に作り変えてください。イエス様のことを知らない方、もしこの中にいらっしゃれば、自分だけのことだけ考えてしまう、そういう中に閉じこもってしまって、狭い中で暗い中でポテンシャルが引き出されていなくってくすぶってしまっている、それをイエス様は本当に自分の殻を打ち破って出ていくとき、イエス様の憐れみ、イエス様の愛、イエス様がどれほど素晴らしいお方なのか、本当にそういう新しい世界を見ることができます。神様、あなたに従う道を、開いてくださいますようにお願いいたします。またまだもうすでにその弟子となっている私たち、どうぞあなたの愛をもう一度思い出すことができるように、あなたに仕えていこうとどこかで人生のどこかで決心したその時のことを思い出して、もう一度あなたの歩みの中でお互い愛し合い、自らごめんなさいと言って取り下り、あなたについていくことができるように、何か犠牲を払えるイエス様のように、何か自己犠牲を伴うような点で神様を見ておられるような、何かに使えていくことができるように助けてください。神様、どうぞ私たちを占ってくださいますようにお願いいたします。 Father, we are so so self-centeredSo sensitive to the way in which we look or how other people perceive us, whether we are getting credited in what we think we deserve, or whether others are upstaging us, we are just so bounded in all the sins. Deliver us to your people today.Bring us to the servants of Jesus Christ. Help us to follow you. We follow you. In the precious name of Jesus Christ, we pray. イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。